毎度です、クマでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ペペボ47ですか、始まりましたけれども、先日、クマちょっとご飯行きまして、まあ皆さんご飯食べると思うんですけど、これがですね、なんと6年越しの初対面を果たしたと、まあ、ややこしい話ですけども、まあ、知り合って6年、一度も会ったことない、でも仲良くさせてもらってるという方、その名もコンビニエンスなチキンたちのミヤさんと、ご飯行かせていただきまして、でまあいろいろとその6年間の誤解もあったり、で今のクマに対しての励ましもあったり、募る話がたくさんできて、なかなか、感動的な再会やったんですけども、でまあもう一人おったんですけども、まあそいつはまあ一番こうクマのプライベートを知ってるやつなんで、まあ何ですか、辛辣なお言葉で、ぐさぐさとさせていただきまして、なんか知った激励をいただいたんですけどもね、まあまたいろいろ勉強になって、楽しいいい席やったなと、本当久々のいい席やったなということで、まあその勉強になったいうことでね、最近ちょっとクマお知り合いになった方いらっしゃるんですけども、クマはですね、尊敬の念をまあ、兄さんと言うて、まあ言うたりするんですけども、まあ、担当直入言うと、クマに兄さんができましたと、まあ、勝手に言ってるだけなんですけどね、この方しんちゃんさんという方でね、ごめんなさい、あんまよく分かってないんですけども、知り合ったばっかりなんで、クレトファームというところで、おレモンとお人参を作られてる農系の兄さんなんですが、もうね、喋りがいかつくて、でこのいかついっていうのは、まあ、関西で言うと大体怖い人とか喧嘩強い人とかに使うんですけども、すごいとかえげつないとかいう時にまあ使うんですけどね、まあいかついんですよ喋りが、めちゃめちゃ面白いんでね、まあ、ちょっとそのところ勉強させていただいたりとか、まあ爪の赤を煎じて的なことで、まあ勉強させてもらってるんですけどもね、でこの方はツイキャスの方で、ラジオルーターズというラジオ番組やってはるんで、これ面白いんで、ぜひとも、まあ、聞いてください、ということで。で、まあ、最近のクマと言いますとですね、まあ、アルバムの制作をいうことで、まあ、曲ばっかり作ってまして。で、まあ、それに7曲、一応収録するということを決めてましてですね、で、新曲を言うたら、ノルマ4曲のうち、まあ、一曲が半分できたというね、もう、なんか、もともと考えてた構成からも大幅に変更して、今、地獄見てる状況や、ということなんですけども。まあね、個人的な意見なんですけども、まあ、大きく雑把に言うとですね、音楽っていうのはまあ、こう、自己満足の世界ですから、これはもう、発信者側も、リスナーも、で、自分がかっこええと思うものに、まあ、共感してもらうもんやと、まあ、今になって思うわけですよ。で、音楽ってその素人も玄人とかも関係なくてね、まあ、よしあしとか、そのメッセージ性の受け取り方とか、まあ、そういうのはリスナーがね、判断するもんやと思ってるんで、まあ、今回作ってる曲はね、まあ、アルバムは、熊のまあ自己満足なので、その自己満を、楽しんでいただけたらなと思いながら、作っております。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんか？
そらもう甘くて美味しい桃で、もうさくらんぼで、ね、
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、りんごは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。
で、まあ、なんやかんや言うてますが、実はそんなにっていうか、まあ皆さんご存知の通り、こう、薄い知識と、薄い感性なので、このペペオーバー自体がね、その音楽カテゴリーに行けないっていうことは、まあ皆さんお分かりいただいていると思いますが、まあそんなクマが今回何をお話しようかと、ね、考えた結果、音楽フェスの思い出っていうのをね、ちょっと、喋ってみたいなと思いますね。で、クマ、音楽フェスに参戦するっていうのは、 一回だけなんですね。うん、それが初めてで、まあ最後っていう感じなんですけども、もちろんこうライブハウスとかには行ってますけど、そのたくさんこうとてもとても出るフェスっていうのは、その行ったこあれ以来行ったことないんですね。うん、こう大きい声で言うことではないんですけど、その初めて行ったそして最後の、音楽フェスっていうのが、2000年8月6日に開催されました、サマーソニックっていうことでね。まあ今から、22年前ですか。熊、22歳っていうことでね、もう若いっていうことでね、もうめちゃくちゃやってた頃ですね。もういろんなことやあんなことやこんなことね、もうほんまにちょっと言えないんですけどもね、まあめちゃくちゃやってた頃ですわ。で、多分やけど、まあ熊の知る限り、関西、まあ大阪に、ああいう大規模な音楽フェス来たんは初めてちゃうかっていう、知らんよ熊が分かってなかった知らんかっただけっていうのもありますけども、うん、まあそういうのがね、初めてのことで、その参戦者みんなが、なんかすごい慌ただしかったっていうか、うん、なんかこう音楽フェスってまあ有名なとこで言うとフジロックとかロッキンジャパンとかライジングさんとか、まあいろいろありますけども、なんやろその大きなこう会場で、出店があったりとか、でなんや自分らでそのテント張って寝ながらとか酒飲みながらとかいうそのおのおので音楽の楽しみ方追求しましょうやみたいな、うん、知らんけど、まあそういうなんかコンセプトのもとみたいな、うん、ことで開催されてるっぽいですけどもね、まあいいですよねそういうのはね、うん、だって基本その音楽聴くってお家でこう CD とかなんやかけるとか、ライブハウスとか、まあまあ言ったらコンサート会場とかってことで、その大自然の中、音楽をこう寛大に盛大に浴びるっちゅうことはなかなかできないことですから、まあそら素晴らしいことですよ、うん、まあ今まで、まあせいぜい何百人ぐらいで、まあ、盛り上がるのを、まあ、何千人っていう規模で盛り上がるわけでしょ。でそれを大阪でやるって言ったらもうこの大事件なわけですよ。ああで、まあチケットもね高かった。うん、でさっきも言いましたけど、熊フェス初参戦です。うん、あの普通のライブハウスとかやったら、まあチケット3000円にプラス500円とかですけども、それが8,500〜8,600円とかやったんちゃうかな。もうね。当時の、いや、今もそうやけどもちろん、大金なわけですよ、うん。通常行くライブの約3倍。まあ、後に気づくんですけども、まあ、あんだけこう、ガイタレさん呼んだらとか、まあ、あんな大規模で経費行くから、まあ、それぐらい、うん、かかるんやろうな、みたいな。うん。でも当時はちゃうやん。めっちゃ悩むわけですよ。高いな、とか。わー、えぐいなとか、いかついなと。うん。それはね、まあ、僕の大好きなニルバーナが出るとか言ったら、もう利息積もローンなんですけど、うん。積もしてローンって何やねん。もう麻雀知らんのバレましたけどね。うん。で、まあ、結局、まあ、行くことに決めたんですね。うん。で、まあ、それの決め手じゃないですけども、その日に、まあ、出る、お目当てのバンドが、ウィーザーと、我らがグリーンデーが出るということで、ならば行こうということになって、まあ行くことになったんですよね。うん。で、当時ね、まあさっき言ったように、もうなんかね、なんか大混乱。うん。いうのがまあもちろん我らがなんですけど。まあ熊一人飲みとか、そういうのができないタイプの、シャイな人間なので、友人数人と、まあ行ったわけなんですけども、もうね、みんな見たいのがバラバラやったりとか、もうみんな若いから、ね、当時、バカなんですよ。だから計画性とかも全く皆無なんですよね。うん。あ、このバンドも、あ、このバンドも、あ、別のステージやん。いや、同じ時間やん、みたいな。うん。もう、なんや、僕らからすると、システムがわからんから、まあ、あっち行き、こっち行き、言うて、もう、てんやのわんやでございましたわ。うん。でも当時ね、 完全真夏やったんでね、もうなんか暑いわ、喉乾くわ言うて、もうガブガブ水飲んだりとか、あれはもうこれちょっと涼しいとこ行こう言うて、涼しいとこどこや言うて、もう室内ステージやと。で、室内ステージはこうクーラーガンガンなってるから、行こうか言うて、うん、でちょっと涼しいな言いながら、ちょっと寝たりしてね、体力回復したりとかして、うん。で、まあ、熊個人的にはその目当てはそのウィザーとグリーンデーなので、まあ、その他はもうアウトオブ眼中なんですけどもね、なんかアウトオブ眼中って久しぶりだな、わからぬ人はね、おとんとおかんにちょっと聞いてください。はい、でな、ちなみになんやけど、こう、ウィザーとグリーンデーっていうのは、まあ、同じメイン、そう、野外ステージでやると。で、それがね、もう言うたら後半の方なんで、まあ、全然時間があると。でもそれまでも全然他のなんか興味がないから、まあ、ブラブラとこう、涼んだりとか、で、気まぐれにちょっとなんか別のステージ行ってみたりとか、まあ時間を潰してたわけなんですけども。ただね、その時にこう、初めて知ったバンドとか、で、結局その後めちゃくちゃファンになったとか、いうことがやっぱあるんです。出会いというもんがあるんですね。うん。
大嫌い。絶対許さない。なんなの？もう。絶対許さない。バーカ。何これ。ほんとずるいな。
文字よりも思いが伝わる時がある。
コンビニエンスなチキンたちの LINE スタンプ絶賛発売中。
まあそんな思い出深い、サマーソニック2000 in 大阪なんですけども、まあ一番心に刻まれたのが、まあ全部話したらキリがないんですけどもね、まあヘッドライナーの、グリーンデーの時でございますよ。うん、実際こう初開催ってことでね、こういろいろとこう設備不備と言いますか、まあ今は知らんけどね、行ってないから、まあ当時はこのただの地面っていうか、そのアスファルトとか、まあそういうんじゃなくて、こう何、荒野、もう砂ぼこりがすごかったよね。もう帰ってこう鼻の穴ぐりーしたらこう真っ黒になってるみたいな、砂でもねジャリジャリ言うてるみたいな、まあ、そんな感じやった。まあ発展途上の、まあ、サマソニー参戦やったんですけど、そうそう、グリーンデーね、グリーンデー、まあ、結論めちゃめちゃ楽しかったし、めちゃめちゃかっこよかったし、もう最高やったね。なんかもう盛り上がりすぎて、知らん人肩車したりとか、その辺でモッシュし始めてこう、なんか、わーっとなったりとか、もう肩組んで合唱したりとか、もうすいません、きっかけは熊のテンション上がりすぎで、まあ、当時巻き込んだ方々、本当に申し訳ございませんでした。はい。でね、そのグリーンデーの、ステージで、これ、なんやろ、YouTube とかでも結構見るんで、毎回恒例なんか知らんけど、その、ボーカルギターのね、ビリー・ジョー・アームストロングが言うわけですよ。ね、英語で、なんか、ウェーって言うわけですよ。ほんだら、なんか通訳の人が、この中で、ギター弾ける人いますかみたいな、ってなるわけですよ。でも、みんなも、わーなるわけですよ。で、もちろん、クマも漏れなく、うわーってなるんですよ。で、その、まあ、クマはその、観客スペースの真ん中ぐらいにおったんやけども、大勢の観客もかき分けてかき分けて、俺俺俺俺って行くわけなんですよね。ほんなら、まあ前列付近におった人が、まあ選ばれてですね。で、ステージに上がり、で、なんか、ビリジョーから、行動進行わかるかみたいな、なんか、言うてるんやと思うんですよ。わかんないですけど。うん。で、その、グリーンデーと、もう演奏するわけですよ。うん、ビリー・ジョーがマイク持って、ハンドマイクで歌うわけですよ。もうね、嫉妬ですよ。嫉妬しかない。うん。もうこんなんできるやつや、と。ほら、最初から選ばれてたんや、とかして。まあ、自分を言い聞かせて、落ち着いたわけなんですけど。まあ、逆に、あの時選ばれてて、まあ、その、テンション爆上げやっただけやから、ステージに上がっても多分何もできへんかったんやけどね、クマはね。あの時にあの人どうしてんのやろね、って思いながら。でもなんかその思い出がこうすごすぎて、その野外で見る大変さとか、この真夏の気温の辛さとか、 まあそういったことを考えちゃうと、なんか参戦意欲が、こう、おっさんになっていくにつれて、こう、なくなっていくんですよね。でも、やっぱ、その、ライブっていうのは、なんかすごいなと。やっぱライブで見るっていうのはね、やっぱみんなかっこええのよ。実際。興味なかったバンドとかもね、やっぱライブで見ると、圧巻というか、かっこいいんですよ。だからなんか好きになっちゃったりとか、するわけなんですよね。だから音の力ってすごいよね、という、まあ、すごい月並みな感想なんですけども。
状況を確認しろ。
マスターダメです。止まりません。
ワールハザード。
水の恐怖。
ホープ。
一筋の光。
明るい未来が。
A bright future。
徳増たけしは機能を取り戻せるのか。なんであの時カフェ、君は徳の涙を見る。
それは森末に頼みゃいいんですよ、別に。
で、音楽って、まあ、基本的に、なんやろ、こう、リアル、そのライブというのが、まあ、ほんまの音楽やと思ってて、で、なんかその、リアルだけじゃなくて、後々にもちょっと聞き返してもいいんじゃねえかっていうので、まあ、残したいみたいな、保存したいということで、まあ、録音というものが生まれたんではないだろうかと思ってるわけなんですよね。で、ただその、まあ、例えば、フライドポテトは手でつまんで食べるのと、まあ、箸でつまんで食べるのと違うように、なんかちゃうな、まあ、人それぞれ、いろいろと楽しみ方があるんで、まあ、強制はしないですけど、本当の音楽の凄さっていうのはやっぱ生で聞く、まさにライブというのが、まあ、一番美味しいとか、やっぱ素材の味そのままってね、言葉だてじゃないなと、思ったわけなんですよ。いや、ライブしたいね。まあ、ライブするためには、まあ、メンバーがいるということなんですけどもね。東方、ギターボーカル、募集メンバーはギターベースドラムで、ニルバーナが好きです。あんな感じでバンドができたら、でもね、メンバー募集、昭和のメンバー募集かっていうね、楽器店で、個人情報露出しまくりでおなじみのあのメンバー募集かいうことでね。はい。最後なんかようわからん締めですけども。あざした。
スマージャックインレーベル、グッズショップ、マッシュルーム、オリジナル T シャツなどのグッズを展開中。mahshroom.net
マッシュルーム。
お父さん、僕バンドしたい。ギター買って。
バンドしたい？何言ってんねん。あかんか。たけし、どんな音楽知っとんのよ。
この CD、お母さんの部屋にあったよ。
ねえ、これトゥルトゥルトゥトゥルトゥトゥ、変な名前やな、これ。あれちゃうかい、あのせっせのピストルがなんやとか言うてるやっちゃうんかいな、これ。え、
毎日の言葉も明日の約束も。
なんやこれ、むしゃぶりか。俺は震えとるんか。うわ、なんや、涙か。俺泣いてんのか。もう涙なんか30年ぐらい忘れてたわ。たけし、お父さんもバンドする。
トゥトゥニューアルバム C 好評発売中。
今日の一曲。はい、今日の一曲。このコーナーは思い出の一曲を紹介するというコーナーです。今回、投稿いただきました、ありがとうございます。黒柳りんごさんからいただきました。夜分にすいません。夜分にいただいたお便りなんでしょうね、これ。まあ、その夜分でもこう伝えたいという熱い気持ちが伝わってまいりますけども、猫兵路地裏の猫助さんの楽曲 パズルも心温まる楽曲でおすすめなんですが、なんとこちら演歌ですということで、かっこいい演歌になっております、聞いてみられてください、よろしければ今日の一曲にてご紹介いただけたらと思います。よろしくお願いしますということでいただきました。ありがとうございます、タイトルが、月さゆる六つの花猫助という、お名前で、歌ってらっしゃるそうなんですが、まあ早速聞いていただきましょうか。それでは、六つの花猫助さんで月さゆるです。どうぞ。はい、お聞きいただきましたのは六つの花猫助さんで月さゆるでございました。演歌やね、うん、演歌歌うって珍しくない？いや、すごいなっていう。その演歌っていうのはそのなんか日本の心とか、なんか日本の歌みたいなとこがあるんで、まあ、そこに挑戦するっていうそのすごいなっていう、うん、この方はもともと猫兵っていうユニットを組んでらっしゃって、まあポップスかな、うん、を歌ってらっしゃって、あの冒頭、黒柳りんごさんのお便りにもありましたパズルっていう曲、これは僕知ってるんですけど、ここからのギャップがねすげえなっていかついなと思うわけですよ、うん、でこれさっきパズルかけたらよかったなってちょっと今思うんですけどね。まあまあ、いずれまた、パズルの方もかけさせていただければ、まあ、了承いただいてかけさせていただこうかなと思うんですけども、でこの猫兵というユニットとは別にこの演歌バージョン、演歌の楽曲を歌うときには六つの花猫助というお名前でされるということみたいですね。はい、でまたこの方、猫兵路地裏の猫助というポッドキャストもやってる方で、うん、まあ、いろいろ多岐にわたり、活躍されてる方で、あ、この人とかって思う人もね、まあ、リスナーの中でいらっしゃると思うんですけども、URL の方、貼っておきますので皆さん、聞きに行ってくださいということでございまして、はい、まあ、このようにもうノンジャンルで、このコーナー、募集させていただきますので、どしどしと、この曲あの曲、紹介させていただければと、もちろん、メジャーアーティストでも構いません、まあ、その場合はね本編でかけれないんで、本編でかけれる、楽曲をもし提供していただければ、本編でかけさせていただきたいなと思っておりますので、皆さんご協力の方何卒、よろしくということで、はい、今日の一曲このコーナーは思い入れのある一曲を紹介するというコーナーでした。あざした。
その笑顔に隠された知られざる感動ストーリー、
まるで生のようなドライハーブ。
言葉だけ。
私、美味しいハーブを食卓に届けたいんだ。
ゼロから一を生み出す苦悩の日々。
何よ、たった 0.1 グラムの誤差じゃない。
バカ野郎、一つの妥協で全てが台無しだ。塩、舐めんなよ。
世界の食卓を変えるシーズニングクリエイトドキュメンタリー、
できた。
ついにできたぞ。
コンセハーブソルト、一振りで簡単レストラン、今すぐコンセファームで検索。
はい、ペペオバ47やったいかがだったでしょうか。あのすごい大事なことをすみません、忘れてまして、Spotify 限定配信なんですけども、アグリミュージックレディオという、番組にゲスト出演させていただきました。この番組ですね、あの音楽番組ということで、あのなんかそんな番組出ていいのみたいな感じだったんですけども、もうめちゃめちゃ緊張しながら、お話しさせていただきました。こちらの方もですね、概要欄の方 URL、記載しておきますので、聞きに行ってください。よろしくでございます。はい。で、まあ、お気づきの方いらっしゃるかどうか、まあわかりませんけども、オープニングと、このエンディングのこのバックでかかってる曲、ちょっとリニューアルしての気づきやったんですかね。はい。まあ、そのために、また、撮り直しを、しまして、まあ、そこでまあ時間食ってたっていうこともあるんですけどね。まあ、頑張って、ちょっと、アルバム制作の方と、で、あと、いろいろと、ちょっと、いろね、音楽依頼とか、制作依頼とか、ちょっと、まあ、いろいろいただいてますんで、まあ、全部こなしながら、そして、ペペバの配信もしながら、そして、先の、計画も、頑張って、いきたいなと思う所存でございます。まあ次回はペペバ48、いよいよ50に近づいてまいりましたけど、まあいつになって50にたどり着くねみたいなとこも実際、クマの中でもあるんですが、皆さんの応援が必要です。本当に頑張ってっていう声ちょうだい。はい、ということでまた次回お会いしましょう。クマクマー